背景ライズパジ構成。今日のテーマは、クライアントワーク、やめたいですかです。ちょっと違うな。クライアントワーク、いつかは卒業したいですかです。クライアントワーク、いつかは卒業したいですか。これは、純粋に興味なんですけど、ま、クライアントワーク、ゆくゆくはやめて、自分のビジネスで、だけで食べていけるようになりたいって思いますか。もう、なんだ、すぐにそうなりたいとか、いつかはそうなりたいとか、その、スピード感は置いといて、いつかはなりたいと、そうなりたいと思いますか？クライアントワークから卒業して自分のビジネスだけで食べていけるようになりたいって思うかどうかです。ぜひコメントいただければと思います。です。で、私なんですが、なりたい、はい、イエスです、答えとしては。いつかはクライアントワークやらないようにしたい。てかもう、ほぼそうなってるんですけど、ただ、ギリギリって感じですね。余裕はない感じ。で、一応まあ、維持はできるんですけど、現状の生活の維持は。できてるのかな？できてるかできてないかギリギリくらいですね。クライアントワークしなくても、それぐらいの収入入ってくる。会社も維持できる。会社って言っても、ほとんど、ちょっと月に数万外注するかしないかぐらいで、あと自分に給与払って、だと、なんだ、税金とか払ってぐらいなんで、ほんと最低限ですけどね。まあ、それでも維持はできてるし、自分の生活もまあ、かろうじて維持はできる。クライアントワークしなくてもって状態なので、卒業はほぼできてるって感じですかね。まあ、できてはいないか。できてないですかね。もうすぐできるかなって感じですかね。たまにクライアントワークでがっつり入ってくるので、それも使ってるって感じですかね。です。で、今日お話ししたいのは、まあ、クライアントワークと自分のビジネスの違いというか、まあ、どっちがいいとかはないと思うんですけど、私の体感をお伝えします。まあ、クライアントワークもやってきてて、で、自分のビジネスもやってて、で、だんだん自分のビジネスの比重がどんどん上がっていってる。で、クライアントワークは今はたまに声がかかればやるぐらいにしてるって状況です。今の私の状況としては。です。で、体感としては、自分でビジネスやってって、ある程度育ってくるというか、勘どころがついてくると、クライアントワークをやるメリットが、どんどん減っていきます。で、クライアントワークのメリットって、即近性ですよね、まずあるのが。で、あと多分、経験値かな？ですかね。で、今の私の現状だと、メリットとして感じるのは、この二つ。まあ、あと、クライアントからの感謝ですかね。強いて言えば。この三つぐらいですかね。まあ、感謝はあれですかね。ちょっと、次の話につながるんで、感謝はどっちにしろもらえるから置いときます。なんで、二つですね。今何を言いましたっけ？私。側近性と経験か。まず側近性なんですが、まあ、これは単純ですね。クライアントワークの方がすぐお金になります。です。で、自分でビジネスやるってなると、例えば今、私、MOS、マイクロソフトオフィススペシャリストの資格対策講座を売るためにいろいろやってるんですけど、例えば、Kindle の本書いたり、あと、直近だと、ワードの本はまあ、声がかかったから書いたから、あれはどっちかというとクライアントワークか。あと、なんだ、数字見て改善したり。これちょっと漠然としすぎましたね。SEO から集客して、リストマーケットってのをやってるんですけど、それで、何を渡すかによって、数字がガラッと変わるので、その辺の調整したりしてます。で、これをやり始めたのが、本が仕上がってからやから、約1ヶ月ぐらいかな。そうですね、6月の頭にまだ本やってたから、1ヶ月経ってないぐらいか。なんですけど、まあ、この、3週間、4週間ぐらいずっとマーケのことやってて、で、まだ1円にもなってません。成果出てない。まあ、分かってたんですけど。分かってたけど、まあ、1、2本売れてもいいかなと思ったんですけど、まだ1円にもなってないです。ってことがザラにあります。で、まだ私3週間しかやってないで、これは全然マシな方で、3ヶ月かけて作った講座が1本も売れないとかっていうのはよくあることです。で、なんで、それと比べると、クライアントワークは、やれば、ほぼ確実に、まあ、クライアントが飛んだりした場合を置いといて、他になるので、側近性は間違いなくあります。です。 で、もう一個が経験なんですが、その前に側近性について言うと、ただし、経験積んでくると、この、なんていうか、自分のビジネスでもある程度、回収が早くなるんですよね。例えば、ユーデミーの講座、まあ、作って出せば、こけるってこと、ほぼなくて、打率多分私、何をもって成功というか微妙ですけど、6、7割ぐらいは行くんですよね。で、出せばまあ、少なくとも月1000円ぐらいになってるかな。え、そんなになってないか。まあでもそう、打率は高い方なんで、あんまり空打ちが減ってきてるなっていうのがあります。いや、ここまでずっとやってきて、講座出したり、本は今出したばっかりだけど、本出したり、SEO記事書いたりしてて、空振る確率が減ってってるので、まあ確か側近性はないんだけども、無駄にはなれなくなってきてるので、そこまで側近性のメリットを感じなくなりつつあるっていうのはあります。って言っても、クライアントワークでやって、次、翌月には、ボーンって金入ってくるのは、やっぱり魅力的なんですけど、です。で、もう一個のクライアントワークのメリットが、経験ですね。これは、例えば、どう例えればいいですかね。私が今経験できる分野って、自分でやってる、自分のビジネス内で言うと、ウェブライティング関連と、モス関連ぐらいなんですよね。で、これで自分のビジネスで手を広げようとすると、なんか新しく始めなきゃいけない。マネタイズの方法も考えつつ。例えば、プログラミング系の講座出そうって思ったら、まあ、ユーデミで出せば一発で完了なんですけど、もっと根本的なところ、その外部のプラットフォーム使わずに自分で売ろうってやろうとすると、ていうかあれか、ユーデミで出しちゃうと SEO 記事で集客したところで、回収しきれないというか、あんまり旨味がないので、そう、微妙。そうですね。そう。ちょっと話が逸れちゃうかなって感じですね。で、なんで、もしプログラミングの関連の経験積もうと思った時に、自分のビジネスでやろうとすると結構大変になる。まあ、まず、講座を作んなきゃいけない。まあ、マネタイズ方法を考えなきゃいけない。で、講座作って売ろうってなった場合、講座作んなきゃいけない。し、で、そしてその講座を売るために動線を考えなきゃいけない。SEO 集客なのか、SNS なのか、YouTube なのか。で、SEO なり、SNS なり、YouTube なりでちゃんと集客しなきゃいけない。集客できる状態を作んなきゃいけない。で、集客した後、顧客を育てて、信頼してもらって、講座買ってもいい、講座買いたいって言ってくれるぐらいまで信頼してもらわなきゃいけない。どうですかね？相当めんどくさそうじゃないですか。そう、めんどくさくはない。楽しいんですけど、結構大変なんですよ。で、それに対して、クライアントワークであれば、もうプログラミング系の記事、書こうと思えば、いくらでもは語弊がありますね。まあ、案件探すはありますよね。で、募集して受かれば、サクッとできる。で、かつ、なんだ、もう準備とかいらないし、マネタイズとか考えなくていいし、案件受けて、その記事、例えば SEO 記事であれば、SEO 記事さえ納品すれば、お金が入ってくると。で、マーケのコンサルも一緒ですね。自分のビジネスでマーケの経験積もうとすると、結局、そう、マネタイズとか全部考えなきゃいけないんです。で、その辺考えて、で、やっとそれに関連するマーケ経験ができる。私、今、わかりやすいので言うと、リアル店舗とかですかね。自分のビジネスでリアル店舗系のマーケの経験積もうとすると、すさまじく大変じゃないですか。もう自分で店舗建てるしかない。でも、クライアントワークであれば、リアル店舗を運営してるところに対して声かけて案件取れさえすれば経験できると。なんで、クライアントワークの自分のビジネスと比べたクライアントワークのメリットは、もう一度言うと、側近性と経験になるかなと思います。です。で、最後、これは、まあ、あれか、デメリットかな。クライアントワークの最大のデメリットなんですけど、すべてが間接的になるってことですね。で、逆に言うと、自分のビジネスの最大のメリットは、全部が直接的になるってことです。で、さっき感謝は、お客さんからの感謝もクライアントワークのメリットとしてあるって言ったんですけど、自分のビジネスの場合、もう本当にエンドユーザーからの感謝が直接来るんですよね。聞ける。例えば、SEO 記事であれば、この記事を読んで講座買いましたとか、 この記事をきっかけにジャパソンさんの存在を知りましたみたいなのを直接ズームで話せるわけですよ。その実際に私の講座買ってくれたような人と。で、これってクライアントワークだとなかなかそこまで直接的には繋がれないですよね。で、クライアントワークはとにかく一旦クライアントを挟むことになる。例えばエンドユーザーからの感染もクライアントを通じて知ることになる。あるいはクライアントの許可というか、クライアントとやり取りして、そういう OK になれば直接やり取りもできるかもしれないですけど、とにかくクライアントを挟むと。で、感謝の気持ちもそうだし、結果もクライアントを挟むことになります。例えば SEO 集客がうまくいった場合、自分のビジネスであれば、そのままうまくいった分、自分に直接お金が入ってきます。まあ、例えば売上が 20% 上がったとか、まあ、そんなシンプルじゃないですけどね、SEO 集客って。アクセスが集まって、まあ、仕組みが出来上がってればそういうこともあり得るか。アクセス 120% になったんで、売上 20% 上がるみたいな。もうめちゃくちゃダイレクトです。では、もともと100万売れてましたと。で、ちょっと分かりやすいように100万って言ってるだけですよ。SEO 経由でもともと100万売れてました。で、アクセスを 20% 増やして 120% にしましたと。120万 PV にしました。めっちゃシンプルに言ってますよ。1PV1 万になっちゃうから、これだと。120万 PV にした結果、120万返ってきましたと。もうめちゃくちゃダイレクトなんですよね、結果が。やったことに対する結果が。まあ中には、その中にはもうちょっと複雑な、なんか変数というか、予期せぬ、いろいろがあるんですけど。まあ例えば、アクセス集めたところで売り上げにつながるわけではなかったりするんですけど、それはちょっと置いといて。で、ところが、クライアントワークの場合、まあなんか、成果報酬とかにしておかない限りは、自分には直接返ってこないですよね。とにかくクライアント経由になると。で、記事をただ納品しただけであれば、アクセス集めようと集めまいと、なんなら、こっちに返ってくるお金は変わらないと。まあ、継続案件って形で返ってくるかもしれないけど、それで全部クライアントの意向とかを挟んで返ってくるんですよね。まあ、成果報酬もそうですね。とにかくクライアントが OK、それで OK にしたから、売上の 20% を渡しますっていうのを、クライアントが OK したから成果報酬が成り立つわけで、もうとにかく、もう全てにクライアントを挟むことになると。で、なので、そう。違いは、誰に対して仕事するのかっていうのも違いになりますかね。クライアントワークと自分のビジネスの違いは。自分のビジネスの場合は、エンドユーザーに対して仕事する。あ、まあ、そうとも限らないか。そうとも限らないですね。なんか、卸売りとか、卸に販売して、小売店が売る場合はエンドユーザーじゃなくなるから。まあでも、そう、直接、自分がやってることの価値を渡す相手、と直接やり取りできるのが、ってのが、自分のビジネスですね。で、だクライアントワークも結局、そうか。クライアントに対して価値提供しなきゃいけないから。だからそこは一緒ですね。なんでもないですね、これ。だクライアントって何かって話になるんですね、要は。なんでもないです。で、なので、そう。何が言いたかったのかというと、別に何を言いたかったわけでもないんですが、今のところ私のクライアントワークと自分のビジネスの違いはそこかなって思ってますです。なんで、どっちもどっちなんですが、どっちのがより稼ぐ力がつくかっていうと、これはもう圧倒的に自分のビジネスです。なんでかっていうと、さっき言った、なんだ、売るための商品作りから入って、で、その商品売るために何が必要なのかっていうのを全部考えて、もう全部本当にゼロイチ作んなきゃいけないからですね。あ、それこそプラットフォームとかなるべく頼らない場合ですね。で、これのショートカットの方法が、例えばプラットフォームだったりするわけです。で、ユーデミーで講座出して、で、ユーデミーの売り上げを、で、生活していくってなったら、やることはユーデミーに講座出すだけになるんですよね。まあ、それも難しいんですけどね。私はそこでマネタイズしきれてない。ユーデミービジネスも狙ってはみたけど、ちょっとそんなに甘くはなかったですね。後発組で、プログラミングならいけるだろうと思って出したけど、後発で勝手に、ユーデミービジネスに上がることは、そんな甘い世界ではなかったっす。なんでそう、あれをもうちょっとバックアップしてあげれば、多分、ユーデミービジネスにと、まあ この話はいいですね。そうです。で、改めて聞きたいのが、クライアントワーク、改めてというか、今回聞きたかったのは、クライアントワークいつかは卒業したいと思ってますか？それともずっとクライアントワークしたいですか？なぜですか？です。で、最後、ちなみに労働時間に関してなんですが、多分、 どうだろう。自分のビジネスの方が、これは性格次第ですけど、私は自分のビジネスの方が長くなる気がします。いや、長くなるな、確実にです。で、今同時進行でやったり、自分のビジネスメインでやってるので、ちょっと正確なところはわからないんですが、もし私が二人いたとして、クライアントワークしかやってない私と、自分のビジネスしかやってない私、二人いたとしたら、労働時間、仕事の時間長くなるのは間違いなく自分のビジネスやってる方の私です。で、なぜならば、クライアントワークって、まあ終わりがあるじゃないですか。一応、納品したら終わりとか、まああと、クオリティに関しても、まあ、クライアントが満足するクオリティにしたら終わりって言っていいのかな？まあ、割り切って言ってしまえばそうですよね。それでもそこを突き抜けて提出したいところですけど。で、自分のビジネスの場合ないんですよね、それが。納期とかないし、やって終わりってことはない。むしろやった後が勝負。例えば SEO 記事だったら、SEO 記事だったらあれか、結局書いて放置したのは変わんないか。マーケの施策も どっちにしろやって終わりじゃないな。クライアントワークで Kindle の本書いたとすると、書いたら一応終わりっすよね、そこで。ところが、自分のビジネスの場合、Kindle、今私書いてるんですけど、書いて出してからが始まりなんですよね。で、出してようやく、今回集客に使おうと思ってるんですけど、出してようやく集客うまくいくのかどうかがわかる。で、うまくいかなかった場合、何がうまくいかなかった、どこでうまくいってないのかを考えなきゃいけない。そもそも Kindle が、買われてないってなったら、Kindle が悪かったのかもしれないし、Kindle って媒体には集めたい客がいなかったのかもしれないし、あるいは客はいるんだけれども、コンセプトとかタイトルとか表紙とかが微妙で、買ってもらえてないのかもしれないし、でもしくは買ってもらえてるんだけども、中身が微妙で読んでもらえてないのかもしれない。であるいは中身は良くて、読んでもらえてるんだけれども、その最後のCTA ですかね。コールトゥアクションの呼びかけが微妙で刺さってないのかもしれない。みたいなのを分析しなきゃいけない。これって売ってみないとわかんないんですよね。今言ったところ。売れるのかどうか。で、売れた後読んでもらえるのかどうか。で、読んでもらえた後入ってくれるのかどうかみたいなとこ。で、この辺売らないとわからないですし、売った後も分析しないとわからないデータを。で、しかも、これ話それちゃうな。しかもなんですけど、データばっか追ってると痛い目に遭うんですよ。この、なんだ、何十パーの人がここでやめてるから、このページだなってのはわかるんですけど、それって人を見れてないんですよね。で、人を見ないと、なんでこのページで、たくさんの人が読むのをやめてるのかっていうのはわからない。データだけ見て、じゃあここを直してみるかって言って、またデータ見てっていうのは、なんていうか当てずっぽうなんですよね。じゃあどう直せばいいのかっていうのを考えるためには、で、数字じゃなくて人を見なきゃいけない。そうだ、この辺がめちゃくちゃ難しくて、でも面白い。ちゃんと、なんだろう。あ、ここはこうだからこうなんだって。で、直して、その通り数字が改善された時の、この針の穴を通せた感。目をつぶって針の穴を通したみたいな感覚ですかね。が、すごく気持ちいいです。これ何の話かわからなくなってきましたが。で、そう、なので、そう。今何の話したかっていうと、稼ぐ力、本質的な稼ぐ力身につけたかったら、自分のビジネスやった方が絶対に身につく。です。で、一方で、それをやることのデメリットとしては、まさしく、ちょっとライジャパンで感じてるんですけど、クライアントワークでの、肌感覚が失われるってことですね。で、ライジャパンの受講生っていうか、まあ、ウェブライター講座のライジャパで、まあ、教えた後、クライアントワーク入るじゃないですか。で、その後すぐ自分のビジネスやるかって、そのことはなくて、まずクライアントワークですよね。で、それで基盤築いて。で、そう、クライアントワークでは、まあ、自分の生活成り立つと。むしろ余裕を持って成り立つぐらいじゃないと厳しいかもしれないですかね。で、そう、そこからの自分のビジネスな気がする。まあ、別の方法もあるかもしれないけど、王道は多分こんな流れですよね。で、今私、自分のビジネスばっかやってますと。ってなると、このクライアントワークに関して、やってない分、勘どころは落ちるんですよね。なんで、そこに関しては、なんだろう、キレッキレの回答はできなくなるというか、温度差が生じるというか、ってのは、認識してます。です。 そう、それはあるんだけれども、でも、メリット、全体的にメリットを考えたときに、自分でビジネスやった方が多分いい気がする。全員にとって。てか、そうなるべく、ウィンウィンになるべく動いてるんですけど、例えば自分のビジネスやってれば、私から、それこそ直接案件触れますし、これはもうずっと言ってきてて、なかなか形にできてないんですけど、中途半端に手をつけては、中途半端に気づいたら流れてるみたいな感じなんですけど、まあ、少なくとも、そう、モスはうまくやりたいと思ってるんですけど、まずはモスで。まずはモスでうまくやりたい。2回言いましたけど。で、モス、売れる状態になれば、そう、振るための原資ができるんですよね。かつ私今、まさに自分でも SEO で集客してて、で、書ける記事のキーワードなんて腐るほどあるので、それこそ。今めっちゃ優先順位つけて書いてって、それでそれなりに成果出てるんですけど。で、流れができてしまえば、あとはもう、それこそさっき言ったルールになっちゃうんですよね。SEO で集客した人のうち何パーがメルマガに入って、で、メルマガに入った人のうち何パーが買ってみたいになってきて、例えば、PV のうち 1% が買ってくれるみたいになったら、100、100、1% が、1% も買ってくれないな、絶対。まあそうです。なんで、その単純計算になってくるわけですよ。だんだん流れがしっかりできてる、できると。ってなると、SEO 集客すればするほど金が入ってくるみたいな状態にできるので。で、かつ、モスで、あえてこだわったのが、ライザパと逆にしたってことですね。売れたところで私の労力増えないようにした。もう本当に簡潔にしました、講座内で。で、一応質問もできるんだけど、できるようにしてるんですけど、今まで質問来たことはない。なぜならば、質問しなくても分かるように作ったからですね。です。で、そう、そこも肝だったりする。その辺を考えるのも楽しいですね。その、この商品はこうだから。で、ライジャパに関しては、やっぱ添削が肝だと思ってるから、今はまだ、私が直接添削してる。一方で、それをやったことで限界も見えたって感じですかね。スケールはできないですね。めっちゃ、なんだろう、コミットはできるし、その、ライジャパの受講生とのつながりも深くなるんですけど、その代わり、大人数に対しては提供できないし、私の時間も売れば売るほど時間が取られるって矛盾もできてくるし、かつ、私の単価が上がってくると、ライジャパも値上げせざるを得なくて、そう、そこら辺がちょっと矛盾というか、ちょっと難しい形になっちゃうんですよね。みたいな感じですね。すいません、いっぱい喋りすぎました。で、コメント返しし忘れたので次回にします。ということで以上、質問としては、自分のビジネスでやりたいですかです。次コメント欄にコメントください。で、今日は私はさっき言ったモスですね。モスに関するマーケのいろいろやっていきます。で、Kindle 本が今もう8割出来上がってるとこっすね。あと仕上げブラッシュアップして出す。これもマーケ活動の一環ですね。で、もう一個が、ユーデミーですね。ちょっとこれも試作の一個で、なんかどうも、そう、メルマガに登録してもらった後、一部を無料で提供しようとしてるんですけど、講座の一部を。で、そこが登録してもらえないと。で、この登録してもらえないのは刺さってないからなのか、それとも怪しいって思われてるのかどうか。で、ここがまだわからないんですよね。今は Teachable っていう海外システムに登録してもらう必要があるんですけど、その登録がハードになってるのかどうかがわからないで、それを確かめるために、Udemy にも出して、で、Udemy 形式で渡してみるっていうのをやってみようと思います。です。で、これで登録されるようなら、やっぱりその Teachable が怪しいから登録を躊躇してたんだなってわかりますし、で、もし登録してもらえないんだったら、渡している動画、無料の動画教材が魅力的に映ってない。それはそもそも欲しいものじゃないのかもしれないし、伝え方が悪いのかもしれないしってとこですね。こんな感じで、もう切り分けなんですよ。原因はどこだみたいな。で、この切り分けってめちゃくちゃプログラミングのトラブルシューティングに似てるんですよね。現象がこうだからこうで。で、この場合、A か B の両パターンがあり得る原因としては。で、どっちか切り分けるためには、こういうことをして、結果がこうだったら A だし、結果がこうだったら B だよね、みたいなのをひたすら細かく繰り返してって、で、 あ、ってことは、バグの原因は、このソースの、このファイルの、このファンクションの、このあたりだ、みたいな感じで犯人探しする。ってのが、そう、プログラミングとマーケは結構似てるなって私思ってます。です。今日は語るに落ちた気がしますけど。では、今日も頑張っていきましょう。以上、ジャパさんでした。